坂本美里の Be Happy。この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある、だから幸せになれよーってな番組です。ハロハッピー、8月8日更新、坂本美里です。お久しぶりです。昨日テレビを見ていたんですけど、スマホに、まあ、アドレス帳があるじゃないですか。で、そのアドレス帳に名前を登録して誰かわからなくなるみたいなことをテレビで言ってて、皆さんアドレス帳に登録するときってその人の本名で入れますか？なんかあだ名とかで入れてる人もいると思うんですけど、私は完全に本名、氏名と姓をちゃんと漢字もあった状態に入れてます。さあ、この人はどんな風に入れてるんでしょうか。本日のゲストはこの方、
ハロハッピー秋山かおるです。
はい、
はい、私大体あだ名、
あだ名、あだ名、あだ名タイプだなと思ったのは、
なんかまあちゃんとか、
そうね、私それしてる人みたいな、分かんなくなんないのかなと思って、
のんのんさんとか、
そう
両方知ってる場合もあるけど知らない場合もあるじゃん。
あ、そうね、
あだ名しか知らない。あとは例えば坂本美里が、みーちゃんってあだ名だったら、
そう、ね、
みーちゃん坂本美里って入れたりする。
あー、全部入れとく。
あと会社名入れたりとか。
あ、会社名は入れるね。
そう
ね。いや、なんかさ、特にかおるちゃんってさ、呼び方いろいろ変わるじゃない。トントンって呼んだり、ピーピーって呼んだりさ、私はなんて入ってんだろう。
ミサちゃんとかね。
なんて入ってるの。
あ、ミサちゃんは坂本美里で入ってる。
あ、
さすがに。
そうなんだ。
うん。
わからない人があだ名になる
やつ。そうだね。あとはその名前でおよそ呼ばない人。本名で呼ばない人は、思い出せないから。
ああ、そうかそうか、そう、ね、名字の頭になっちゃうからね。
そう。
なんとな。私はね、漢字をまで完全にね、登録してあって、ね、で、あの人の名前って何だったっけなって思い出すときに、もう、ね、メモみたいな感じですかね。
ああ、そうか、逆にか。
なんか手紙のなんかさ、例えばライブのさ、なんかお礼を渡したいときに、名前を書かなきゃいけないときに、漢字なんだっけってならないように、全部漢字に入れて。
なるほどね。あ、いいと思います。
どうなのかなと思っていました、
はい
はい、今日は、まあ、ミシャオルスペシャル、
そうです ね、
アルバムも無事完成したということで、
よかったよかった、その話を ね
たくさんたくさんしたいと思います。
はい、
はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。それでは第176回、一緒にハッピーな時間を過ごす、ナウじゃないな過ごしましょう坂本美里の Be Happy。坂本美里の Be Happy。 改めまして、ミシャオル美里ですそして、
はい、ミシャオルカオルです。
はい、
よろしくお願いします。
そう、ミシャオルでは下の名前だけで
ミシャオルだからね。
そうね、はい、まあ、
はいはい、
なんと、出来上がりました。
約2年ぶりのミニアルバム、コンセプチュアルミニアルバム、まあ、お待たせいたしました。
そうね、本当は去年の ね、
うちにリス、
ね、作れればと思ったんですが、ちょっと伸びてしまいまして、ね、はい、夏、今年の夏
と生み出せましたね。
あと、はい、そして、
はい、
まあ、三部作で、
そうです、そうです、
そう、何シリーズかちょっと決めてないんだけど、
自然シリーズ、
自然シリーズ私ちょっぴりダークな少女物語シリーズって感じだよね、イメージ的に。
でもダークや少女っぽさっていうのはさ、例えば他のものを作ったとしても変わらないんじゃないの。
あ、そうなの、
わかんない、急に明るくなるの
あ、本当に
大好き大好きイエーイみたいな、そうなの、いきなりわかんないけど、
いや、でもさ、最初にミシャオルをなんかやろうってなった時に、そ、ね、その話したのが、その民族音楽っぽいのがいいって言ってて、
ね、
なんか森とかってそういうテーマ で、なんかダークなのがいいってなったので、 ミシャオルがダークな曲をやるのか、その三部作自体がダークなのかっていうのは未だに私もはっきりしてないから。でもとりあえず 3つは全部バッドエンドで、バッドエンド的な感じで行こうとは決めてた。
まあそうですけど、うん、あ、なるほど、ね、
という風にはしてたからね。え
まあ、なんか今ちょっと新しいものに関してはこう何にもない、今もこれを作ったことで真っ白になってるので何にもないけど、もしかすると今の発言からすると次は学園もの
学園ものね、
自転車で駆け抜けるみたいな、大好きな彼の元へみたいな曲になるから、
走っちゃうかもしれないけど、
私も今びっくりしておりますけれども、
その民族系でやるので
、そうサードミニアルバムは海原の眉ということで、海をテーマにしてまして、森空海と来てるんですが、うん、まあ、あの音楽プロデューサーの坂本美里さんに、はい、まあ、ちょっとこのサードミニアルバムのことを伺っていきたいと思うんですけれど、
そうです、はい、元々その森と空ってきて、
うん、
で庭、本当はそう第3弾は庭だったんだけど、でもカオルちゃんがなんかコミケかなんかの帰り道に、うん、なんか海やりたい、人魚やりたいって言ってて、ああ、人魚ありだなと思って、うんうんうん、私海も考えたんだけど、うん、海ってなんかさ、生命的ななんか、
母なるみたいな
意味があるから、なんかちょっとダークにしづらいなってちょっと思ってて、うんうんうん、で、そこにこう人魚っていうものが、こう。
私人魚大好きなの。
いいよ、人魚ね。
言って
あれも人魚、もうバッドエンド的なね、
もう元々がね、
感じがね、あるから、そうそうそう。で、人魚で、あ、これは海で行けると思って、うんうんうん、海に変更して、うんうんうん、で、まあ、内容としては、その、まあ、ミシャオルオリジナルの、うんうん、もう本当物語として作ろうと思って、そうだね、まあ、見せ物小屋、とある町の見せ物小屋に、人魚が海からこう囚われて、連れてこられて見せ物にされるんですけど、うんうんうん、その、あの、見せ物小屋にいる人魚に、うんうん、その町の青年が恋をしてしまう。うんうんうんうん、で、まあ、主人公はその青年を好きになってる、
うんうんうん、
まあ、女の子、
うん、もう一人の、ね、
もうその女の子が主人公で、うんうん、で青年自体の気持ちっていうのは特に描かれてはないんですけど、まあ、そこから人魚の気持ちだったりとか、でそこから話がこう起承転結がこのお話にはあるので、うん、まあ、その後事件が起こって、人魚は死んでしまい、少女は町から去り、青年も死んでしまうという、あの物語は一応か、まあ、簡単に言っていくと言えるけど、うん、アルバムの中で、うん、あのこの今かかっているその3曲目のシリーシナーって曲があらすじになってたりとか、うん、はい、まあ、いろんなところから見つけられると思うので、うん、ちょっと想像し、一旦想像していただいて、
そう、ね、うん、今のちょっとあらすじみたいなものを踏まえて聞くと、うん、また全然違うものが見えてきたりするので、
最終的にどこにいるのかとか、うん、なんかそういうのを感じていただければなと、うん、
今あの特設サイト、うん、あと動画もあるので、うん、そこから視聴もできるので見てもらって、うん、ね、そうです。
そう。
いや、その、よく話してたけど、うん、まあ、こう、今回も、あの、前回、前々回も、序章版っていう形で、2曲、うんうんうん、1曲ぐらいだけピックアップして、シングルを出した後に、5曲、6曲入れたミニアルバムっていう形にしてて、で今回もそうで、会話っていうのを出してたんですけど、あの、まあ、そのうち2曲はあったんだけど、また、さらに4曲新しくできて、
そう、そうだね。
で、まあ、濃い。あの、アルバムって、まあ言い方はですけど、メインの曲と、
うん、
まあ、
なんかこう、
それものになるような曲
が、さらっとした曲と、
入ってたりするけど、うん、今回のアルバムに関しては、もう全部が、なん、A っていうか、
あ、そうやね、なんかシングルカットできるかな、みたいな。
まあ、こってり、ハンバーグ、ラーメン、カレーみたいな、ものになって、
そうだね。なんか、私その、このコンセプトで作る、うんうんうん、まあ、CD を3つ作ってきて、このコンセプトアルバムというものについていろいろ考えたんだけど、その、
う
ん、ストーリーがあるものっていうのは、どうしてもそのストーリーをなんか小説とかなんか別のルートで考えてて、それの挿入歌的なイメージでやっぱり音楽を作ることがやっぱり多い。
あ、まあそうだね、確かに、ね、
多いし、
うん、主題歌だったりイメージソングみたいな、
なんか小説と一緒に音楽があったりとか、結構そういう作りが多いんだけど、ね、ミシャオルに関してやっぱり私が一貫してやってたなと思うのは、うん、もうその5曲、まあ、今回6曲だけど、うんうんうん、6曲がもう物語なんだって。
なるほどね、
これ以外に 物語を語るものはないんだというつもりで、この5、はいはい、6曲が物語で、うん、っていう風に 作品というか、
そうだね、
なんか別で物語がこう進行しててとかじゃない、
そう
ね、そこだけ撮ったじゃなくて、もう成立するようなイメージで書いてったので、結局それで濃くなるんだなってこと気がついた。
だから濃くなるんだなと思った。
しかもなんかさ、単純に考えて1番から最後まで聞くと時系列になってるってわけでもないし、
そうね、1枚目2枚目に関してはなってない。
そうだね、
今回に関してはやったけど、
意外とね、
そう
実は、
うん、やっぱりすごく起承転結があったので、かおるちゃんが、私はそのデモの段階から聞いて、書いてったり作ったりしてるんですけど、うん、そうだね、それがなんか出来上がってくる、こう、うん、過程を、うん、かおるちゃんは一番最初に、
ね。あ、そう、私一番そばで、それができるのを見てる人だから、
ね、うん、なんか私がその一曲ずつ言っていくより、かおるちゃんがその、アルバムに新しく入った、その、
なるほどね、
の印象とかを言った方が面白いかもしれない。
なるほど、なるほど。
そうね。まあ、一曲目、
はもう受賞版に入って
る、入ってる一番最初の曲で、2曲目がアズっていう、
そうね、2曲目はその新曲で、ルカさん
がね、
アーティストの方にやってもらって、まあいろいろお世話になってて、
ミショール最初からもうね、
そう、収録をずっと、ね、
もうずっと
やってくれて、
一番ミショールの知ってるんじゃないか
と、そうなの、そうなので、ずっと作ってもらいたいとは思ってたんだね。
だけどでもタイミングが合わなく
て、満を持してルカさんにお願いして、
やっと3枚目で書いてもらって、
まあ熱い。この間のライブで、初めて披露したけど、やっぱり好評で、みんなこういうの好きなんだなって、
ね、
私たちも好きだけど、
ね、
っていうのと、まあなんて言うんだろう、今までのミシャウルの中では特に情熱的な、ストレートに情熱を出した曲だなっていう印象がありました。あとはかなり入り組んだハモになってて、その普通考えると上の人が上、下の人が下っていう感じなんだけど、もう入れ替わって入れ替わってやってるんだけど、
一行のうちに変わってるとかね。
ミシャルの曲はそういう入れ替わりは意外と多いんだけど、この曲に関してはライブで歌ってもすんなりいけるような、あんなに複雑なのになぜか歌いやすいっていう謎の曲で、
そうね、でも間違うときは一緒に間違っちゃうから、
そう、でもまあまあこっち一緒に行って戻るみたいな、ね、そうそうそうそう、やったりも試行錯誤して、勝
てるときは一緒みたいな、
そうそうそうそう、
って感じの曲で、
そうそういう感じかな。まあこの情熱的なミシャルっていうのは、こういう風にストレートに感情を出したものっていうのはあんまり実はないので、
そう、でも、やっぱりやってきて、ミシャウルって意外と綺麗なイメージだけど、パワーボーカルだなっていうのが私の中の3枚目に来てた時の結論で、やっぱり情熱的なんだから、それがまあなんかストレートに出る曲も あ、
ね、
あってもいいというか、
確かに確かに、
あるといいなってすごい思ってて、まあ、きっとルカさんなら書いてくれるだろうなという、
そこもすごいよね。だからちゃんと見越してさ、この人をここに当てはめればいいっていうのも全部この人がやってるんですけど、
ルカさんのギュインギュイン感が ね、
ねよかったよ ね、 ねで、それがアズです。
アズ、人魚と少女が、まあ、なんかこう共感をし合い、そしてそれが憎み合い、反発し合うみたいな、うん、こう情熱的な気持ちを感じた主題歌的な曲です。
そうだね、それがいきなり2番目に来るっていうね、もう自分でも順番も知ってるし、曲も一曲一曲知ってるんだけど、マスタリング出来上がって順番に聞いたら、おいって思って、ここにこれと思って、
味こ
すごいよねと思って、それを皆さん手に入れたら、それを感じながら聞いてください、で3つ目がこれか、
はい、シリーズな序章版に、これはあらす少年、あ、少年じゃない、青年目線で、
そうだね、
まあ、語る、まあでも第三者の目線で、
絵本みたいな、
そう、もう完全に全然のあらすじなので、
この曲も、まあ、いつもお世話になってる久野さんが書いてくださってるの、私は大好きな、まあ、民族テイスト、
そうだね、
もう始まりから、オープニングからすごく大好きなテイストで、これもとても歌ってて楽しかった、
そうだよね、
曲です。好き勝手やらせてもらって、
もっとね、これさっぱり系な曲のはずだったのなんかこう間で休みみたいな感じの曲だったのが、意外と
出来上がったらっ、
ね、そうそう、シングルカットができちゃってるねみたいな感じの曲になって、
でこのラディラディララのとこで実は久野さんが一緒に歌ってるって
聞き、久野さん歌うとか言って
聞き耳を立ててください、いいんですかじゃないけど、なんかそう、僕でいいのかな
って言いながらノリノリでブースに入ってて、歌う気満々じゃねえかよみたいな
っていう曲で、はい、これはだから会話でも出してるんで、ご存知の方いらっしゃると思います。で次があれか、
眉オーラ、
空色のトゲでも大人気の箱庭ダークフライの作曲者のデイダロの団長さんに作ってもらった、まあ、インストほとんどインスト曲なんですけど、
そう本当はインストでっていうお願いで、でもちょっと人魚の声を入れたいっていうので、まあ、カオルちゃんのボーカルを言ったら意外とがっつりボーカルが入ってるような感じになって、ね、
で実はトラック1に入ってる、あのフレーズと歌詞と全く一緒のものが入って、まあ、メロディーちょっと変わってるんですけど、全く同じものが入っていて、歌詞カードもそれを分かるように書いて作ってるんですけど、だからもうこれはもうこの人のミサちゃんのアイデアなので、
いやもうその同じ歌詞で違う作曲家の人が書く
すごいよね
っていう、で、まあ、久野さんは先に書いてもらったのでなんですけど、団長はそういうのがすごく得意な、もう自分の曲も一曲があったら普通は結構これが完成形でこれが最高だってあまりこういじらない人が多い、
そうだ変えるね、
だけどもう団長はもう一つの曲をあの手この手でずっと変え続けるみたいな、あのなんかこう潔さとその自由にできるその自由さとがすごい素晴らしいアーティストさんだなと思って、まあ今回のも
ぴったり
ぴったりで、すごくいいかなっていうのが結構当てはまった感じ、ね、よかったよ。
だからその1曲目はその人形の伝承歌みたいじゃないけど、うん、ちょっと悲しみをたたえた感じなんだけど、うん、この4曲目に関しては同じ曲も怒りで歌い上げてるっていう
な、なんでこんな運命をっていう感じで歌っているという、うん、
そうなんです。あそこちょっと想像しながら聞くとまた違う、
違い、1曲目との違いとか、はい
ね、そして5曲目。
5曲目。
夢にえる。これがね、
夢にえる来たよ。
ね、これがね、やっぱりいつもいろいろたくさん作ってくださってる久野さんの作曲曲なんですけど、まあ、これもだから本当に、もういわゆる、本当古楽というか民族、
ね、
本当に伝統的なラインの民族音楽をベースにしてるんですけど、歌詞もすごく好きで私も。
あの曲はその物語の中に直接話が関係なくて、少女がその夢を見ていて人魚を殺してしまった後にこう夢を見ていて、その中の夢の中のお話
で、本当だったらこうやって幸せな、
なんかこうちょっと未来とかそういうのを感じながらも、なんか違和感というか夢が覚めてしまう感じとか、ちょっとキャイキャイした感じ。
そうね、
あとそのお願いしたのが、ミシャオルはずっと真顔で歌う曲ばっかり、そう
暗い曲が多いよね、そう
とにかくシリアスに歌うから、なんかこうニコニコしながら歌える曲がいいなっていうのをお願いして、
あ、ね、まあ、
じゃあ舞曲にしようかっていう感じで、
舞曲確かにそうだね、
なんかね北欧よりちょっと東欧的なところの舞曲らしい、
輪になって踊る感じがする、
そう、海でそのテイストを作りますっていうところで、で最後夢が覚める感じにしてくださいって言って、
この曲もすごく好きだし、あとやっぱそのミシャオルでは歌わないような曲調っていうのもあるし、声色自体も私もミサちゃんもわざとこう笑顔で歌うようにかなりこうディレクションに凝って、
そうだね、
そう撮った曲なので、あの全く違うっていうのもすぐ感じ取れると思うし、でもやっぱそこはミシャオルなので、ただただ明るい能天気な曲にはならずに、なんか楽しいはずなんだけど、なんか後ろに誰かいるような気がする、闇が忍び寄っているような気がする、でもそれが何かわからないみたいな不安な、ね、
不穏な感じ
が
感じはあるかも、
あるので、そこもすごく好きで、この曲も出来上がった時にも何回も何回も聴いちゃったずっとエンドレスでリピートして
これはね、歌詞のね文字数がものすごく
多かった
、
そうだ、ね、
すごいものすごく早口で歌だから、歌詞の分量がしかも3番までしっかりあって、
いやあれはおかしいよ、
なんかね、
歌詞カード
歌詞カードもさ、すごいなんかあの、まっすぐ入らないんだよね、
頑張ったあれは、いやあれはこれはね、いや正直なところ歌う曲ではないの、
そう、そもそも
聞くとわかる、
そうそう、
リズムもすごいし、
踊ってなんかインスト曲だよね、
そう、BGM でインストでだけで聴ける、もうそれだけで聴けるような曲 に、
それ歌っちゃったみたいなところがある、
言葉を乗せてだからまあ濃い、
そうね、まあでもなんかそれも今までにないミシャルな感じで楽しめるかもしれない、
いい、とってもいいと思います、これも好きです、でそして最後、青の果て、
はい、
これはあのミサちゃんのソロ曲、
そう、
少女のソロ曲ということ
で、少女の、
あのまあ やっぱり人気の曲を書いてくださる、ラストリフレイン、それからソラメルとか、
うん、そうね、
くれてるメイスクランソン、
うん、
外人じゃないんです
ね。そう外人じゃないです。
メイスクランソンさんが
日本人男性、
日本人男性が作ってくれた曲で、うん、まああのミサちゃんのあのこの
番組のオープニングの柔らかな決意
もそう、ね、うん、同じ方なので、うん、なんか声にもともとミサちゃんの声にも合う曲では、うん、曲を作る方ではあるんですけど、うん、なんだろうね、やっぱこういろいろミサちゃんもどうやってやろうか、うん、どうやって料理しようかっていう、
いやそうなの、
すごく悩んで、
あの曲を、まあ、かなりその物語とか、うん、その少女の心情とかをメイス君に話をして、うんうんうん、こういうのやりたい、でも民族っぽくなくて大丈夫って言われて、今回は民族にこだわらないこの曲に関してはって言って、うんうん、それが伝わればいいからって言って、うんうん、であの形になったんだけど、メイス君もすごいなんかこれはもう難産でしたって言ってた、うん、言っててもらって、私も歌詞、うん、を書き始めて、
大変だったもんね、なんかね、
そうね、2回レコーディングしたんだよね、アルバム用に。で、1日目の1回目に本当は撮る予定だったのだけど、うん、青の果てって、でもごめんちょっと文字はハマってるんだけど、これ歌えないって
、納得いかない
歌えないって言って、
ずらして、
そうずらして、なんてこうこうかな、
そんなこと、まあまあまあ、こだわりのね、いいんですよ、
やって
そうね、で私もだからそのこう練習してる時とか、うん、まあ、ボイトレで一緒に練習したりとかもしてたので、うん、こうどういう風になるかなって想像もしてたけど、うん、あの想像以上のまたちょっと違うところから来たクオリティの完成度のものが、うん、あのデータとして来たので、うん、あこれはいいわと思って、うん、
ね、あそこにそう、うん、曲も書いてくださったルカさんが完全ディレクションをしてくださって、うん、まあすごいどうやって歌えばいいか悩んでたんだけど、まああの形に落ち着いてっていう、うん、まあ本当アルバムの最後っていうのがやっぱりかなりのプレッシャーで、
そうだよね、
決めたの
だからね、
決めたのは私、
そうあなたです、あなたが決めました、
ね、決めたのにすごいプレッシャーがあって、うんうんうん、いやーこれはと思って、
そうなんかこの普通アルバム作りますって時に、まあ大体シングルカットされてるものを入れて間埋めたりとか、ね、あとはまあコンセプトでもまあ一応こういう曲を書くみたいな、あの道筋は作って書くかもしれないんだけど、うん、ミシャルの場合って特に何曲あります、うん、1曲目はこういう曲で誰が作曲、2曲目はこういう曲で誰が作曲っていうのを全部決めてから、
うん、そう決めてからお願いする、
そこにはめ込んでいくので、うん、できてみてやっぱり順番を変えるみたいな発想にはならない、
なかなか難しいかも、
そうものだから、うん、もうそれはもう最初から最後まで絶対にトリを務めるっていう、
うん、
責任をずっと背負いながら曲を作ってもらい、うん、そして詞を書き歌いっていうのがあるから、うん、まあ大変だと思う、
私本当正直に、うん、もうこの曲はアルバムからごめんメイス君って言って、これあのニースタイです、そので出すわっつって、うんうんうん、もう入れないようにしようかなと思って、うん、そもそもはあの盤面に入らなかったじゃない、透明盤面にさ、
実はあのいつもあのファーストセカンドってやってきて、透明の盤面が、うん、あれがあの分数が限られてるんです、8センチ CD と同じものなのに、うん、容量が、で今回作ってみたら皆さん結構長い曲に
意外とボリューミーなな
っちゃって、
あとなどれぐらいの分数入るかをちょっと把握しきれてなかった
っ思ったのと違ったんだよね、
そうそう、
これぐらい
だろうと思ったのに、もっと入ったの、俺もっと少なかったの実際で、これはダメだってことに、
だから結局今回は普通の銀の盤面に変更したんですけど、うん、まあ、それに合うデザインには変えたんだけど、うん、だからそういう意味もあるし、うん、なくして
そう
透明盤で5曲だったら入るから、
で思っちゃった思っちゃった、
これ裏話いろんな葛藤がありまして、
でもまあ無事全部入れられることになって、
うん、まあ濃いよこれは、本当に大変、
いや本当最初から最後までできればその歌詞カードを見ながら、本当、うん、まあね、ながら聞いても全然構わないですけど、うん、できればこう全部歌詞を見ながら物語、うん、本を読むような感じで最後まで聞いてもらえると、うんうんうん、嬉しいかなっていうのはあります、
ね、ちょっと絵本っぽいところがある、
うん、私も思う、
うん、
でそんなすごい喋ってる、
そんなそんな新曲を今日は、
そうです、
はい
はい、
初めて
流しちゃうかな、はい
はい、
ではここで一曲聴いていただきたいと思います。ミシャオルサードミニアルバム海原の眉から夢に見える、
見ていただきました。賑、ね、やかでしょ、うん、女の子がキャキャしてる感じでしょ、
でもなんかちょっと不穏な感じもするでしょ、
うんうね、歌詞を見ていただければ、ちょっとなんて言うんだろう、シュールじゃないな、
でもシュールではあると思うよ、う
ん、なんかこう、うん、不穏で、
そうだね、よくよく読むとんってなる、
うん、なってます、
はい、
はい、ではメールをいただいております、
お便り、はいはい、紹介しましょう、
お便り紹介しましょうね、はい、ハンドルネームジョージさんからいただきました、ありがとうございます。海原の眉発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
さて森空海と来たわけですが、うん、この夏旅行に行くとしたら森海あ森空海どこ行きたいですか。空は東京スカイツリーとかーこう高層の建物でお願いします。そうだよ
ね、飛行機の中だけかなみたいなね。あーだすなるほどね、
森空海行くなんか言ってある、ピークがもうコミケだからね。
そうなんだよ、コミケが終わらないとさ、もうなんかどっか行こうって気にならないんだよね。
夏のピークはコミケにあるからね。
そう、まあ、あと私もプロレス会場なんで、ね、街だよね、どっちかっていうと。
どれでもなかった。
でもね、海は行きたいかな。森はなんかさ、やっぱ虫が、
ね、あ、もっと涼しい時にね。
そう、ね、虫が怖い。
私実は海行くよ予定なの。
あれでもなんかほら、あの鎌倉とかちょっと前に行ってたじゃん、ね、
あ、行ってた、そうそうそうミシャオのそれ書くコンセプトを探りに行ってて、うんうんうんね、でも別で、うん、あのこの前一緒にライブやった小月美也さんとかと、あの企画してて、うん、青春をしようと、でもう水着を買って水着を着ようってことになって
ちょっとちょっと
今年の夏行くよ、
あ、本当に
日にちとかも
ぺったんこチームが
そうなんですよ、
ガリガリぺったんこチームが
海行っても水着買っちゃおうかと言って、もうなんか
ちゃんとサイズを見てくださいよ、
本当にね、
カッパカッパしちゃうから、
どれだけ漏れるかが
そうですよ、たくさん入れてくださいよ、
大丈夫、誰も見ていない、大丈夫まあでもなんかそういうのがあって、
写真撮ってきて、
え、何かおちゃんも行く水着着なきゃダメだよ、
でもいいよ水着、私水着買わなきゃと思って、
あ、じゃあもう
水着
も買おうかおちゃんも水着買ってい
いよ
ね、海へ行きたいな、
そうちゃん、でもなんかあのワンピースの水着似合いそうだね、ビキニより、
ビキニ大丈夫、
意外とね、なんかワンピースの方が可愛くなりそう、
なんかあのカオルちゃんがよく衣装で言ってくれてるじゃないですか、なんかもっと細いのでも出せばいいってもんじゃないと、
そう、細いとこ全部出すとなんか
うーんってなっちゃう感じだから、そうそう、あのビキニだとそのうーんって感じになり、
確かに
うーんってなるからうまく隠して見せるとこは見せるみたいな、
うん、でワンピース絶対似合う、うんうん、いいと思う、
ワンピースにしようかな
あんまないんだけどね最近、ビキニばっかりでさ、うんね、
みんなよく露出するよね、
本当だよ、
本
当昔じゃ考えられ
ないおばさんみた
いな、おばあちゃんたちがおばあちゃんたちこんな話のはずじゃなかったんだけど、はい、
ね、でももう一個メール、まあ、海
ってことでね、
海で、はい、はいはい、メールありがとうございます、
そ
してもう一個紹介したいと思います、
はい、
ハンドルネーム27式ニートさんからいただきました、
ありがとうございます、
はい、ファーストミニアルバム再販ありがとうございます、
そうなんです、
そうだ、
森がね再販になりました、
ダウンロードでは購入してありますが、はい、飾るために買おうと思ってます、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、
ミシャオルの次の新譜海原の眉の曲のコンセプトは他の人も聞いていると思うので、ジャケットのコンセプトを聞いてみたいです、
あ、
うん、それと夏コミでの販売ということですが、実は夏コミに参加初めてなんですけど、何か注意すべきことありますか、
いろいろ
ありますね、
そうそう、まず
そうね、まず
ビジュアルか、ジャケットのコンセプト、
うん、しこ、
まあ1作目は、うん、岸田メルさんにイラストを描いて書き下ろしていただいて、で2つ目はちょっとなんていうのコラージュみたいな感じで私が作らせていただいて、だテイストちょっと変えてきてるんですね、うん、で今回そのビジュアルプロデューサーとして、うん、イラストでもないし、かといってセカンドみたいなテイストでもないし、うん、写真がいいっていうのがずっとあったの、
うん、言ってたね、う
ん、でなんかそのミシャオルの音楽っていうものがその、まあ、一応作ってる側の中の人ではあるんだけど、うん、客観的に見ててもなんかちょっとリアルな感覚に近づいてきてる気持ちがあって、あ、まあ生音使ってるのもあるけどね、楽器をたくさんあるけど、だからなんか漠然と写真がいいなっていうのをずっと考えてて、でだからもう今回そのなんだっけ、前回のタイミングでサード作ろうと思ってた、うん、そのより前からずっといろんな画像なりを、
う
ん、
そうだね、
イメージをいろいろ収集して、
うん、会話の時もいくつか見せてもらったもんね、
そうそうそう、見せて、うん、あの一応その音楽プロデューサーに今こういう感じのビジュアルで考えて
る、いきますみたいな、
そう言わないかは一応確認したいところもあるので、うん、 でずっと考えてて、でいろんなところから、まあ、あの一応そういう写真素材を買った形ではあるんですけど、ぴったりのものを見つけて、あこれにしようと思ってみさちゃんに送って。
写真いいよね。
いいよね。
いい。
あの顔は見えないっていうところもいいし、でちょ、まあ、今回海で人魚なので、人魚でも良かったんだけど、
人魚じゃないの
か、じゃないところがいいんです。そうだから人魚がそ のイメージもあるし、今回 の出演者のね、そので少女主人公の人間の少女のイメージもあるし、それがそのあのアズっていう、さっきもちょっと話したけど、曲で2人のその相反するもののはずの二人の憎しみだったり、感情みたいなものが一緒になってくみたいなこともあったから、そのどっちにも取れるような不穏な、本当に不穏な感じの、ちょっとこう、浮いてるのか沈んでるのか。
それがすごくいいと思う。浮く沈むみたいな多いから、歌詞の中で。
どっちかわかんない。これが浮上していってる写真なのか、落ちていってるのか、進んでってるのか、止まってるのかもわからないような、不思議な感じのビジュアルにしたくて、写真にしたっていうのすごく強かったですね。
すごいいいと思います。それに、そのあの、真っ青なんだよね。そうそうそう。青めなんだけど、そこに真っ赤が入ってくるっていうのが。
帯が真っ赤なんだ。
そう。で、盤面も赤い。
そうそう。で、その森はまあ緑色のイメージで作って、
そうだね。
で、空はまあ青いイメージで作って、海もまあ青は青なんですけど、私ちょっと赤のイメージがすごく強くて、それはその、今までが緑と青だったから赤っていうわけではなくて、この作品自体、そのみさちゃんが紡ぎ出した物語自体の中にある、その憎しみだったり、血だったり、みたいな、渦巻くものの根源の赤みたいな、イメージがずっと強くて、その、会話、序章版の方もまあ赤っぽいイメージでずっと作っていて、で、今回も赤をかなり、差し込んでいって、なんでジャケット、あの、まあ、本物を見て、ジャケット見ていただくと、それもすぐ分かる感じには作ってあります。
あの、パカッて開いてほしいな、あの、ね、6ページの、あの、パカッと開いて。
一応それ出してないので、
そう、ね、
お楽しみということ
で、ね、
開けてみてください。とっても面白いと思います。それで、ね、あれだ、コミケの。
あ、そうね、コミケね。
夏コミでしょ、しかも。冬コミだったらまだいいんだよ、初参加が。
そうだね。頑張りきれるけどね、夏は本当倒れる人も多いので、
あのね、ポイントとしては、あのなんとなく回ろうっていう気持ちだと、多分およそ回れないので、まあ、うちに来てくださる目的がもしあった、そこと他にたくさん見たいところ必ずチェックしといて、順番を自分で決めて、東と西を挟むと、あのね、下手な話、ちょっと東見てこようとかっていくと、30分動けないみたいなことがざらにある。
動けないよね。
で、一方通行なんで、やっぱ戻ろうができないから、30分かけて西に行って、東にまた30分かけて戻るみたいなことになる。
なるなる。
あとは水分を絶対に、あの、携帯していく。
そうだね。
コンビニとかもかなり大変なことになるので、
もしそんなにこう、例えば有名なサークルさんとか、すぐなくなってしまうところとかじゃなければ、 あんまり早く行かない方がいいとは思う。
古すぎがいいと思う。
やっぱあの最初から並んでる人たちはもう何もかも知り尽くした猛者たちだから、あの、
本当に
うち、例えばうちに来るだけとかだったら、あのアルバムなくならないと思うので。
いや、なくならないです。これあの断言します。
絶対なくならないので、搬入しているので、はい、あの本当にそういうのはちょっとお水持ってゆっくり来ていただいても構わないかなっていうのは。
あと着替えの T シャツを持ってくるのがね、基地かもしれない。
ああ、それはあるかもね。
もう本当に変な話、びしょびしょにシャツがなって、それがさらに乾いて、っていう人がたくさんそこらにいるの。だから、真っ黒の T シャツがびしょびしょになった後に乾いたことによって白くなるみたいな。本当にいるからね。それぐらいの戦場だと思ってください。
ねえ、もう、ねえ、はい。対策はもう取れば取るほどいいかもしれない。
私たちもちょっと怖いぐらいだもんね。
これはありますので。
注意事項はそんな感じかな。
はい。そして、一個忘れてました。
何？
ファーストミニアルバム、再販です。
さっきから森空海って言ってる、その森なんですけど、はい、実はもう完売してまして。
だいぶ前に。
一番最初だし、
ちょっとね、あの、
それぞれが
無理かな、そんなにたくさん
それぞれが個人では活動してたんだけど、2人で初めて出したものだし、知名度もゼロだし、
誰も知らないし、 そんな大量に作ってもねみたいな感じだね。
何だろうって思ってたのが、まあ、おかげさまで
パッと
なくなったので、でまあ、ダウンロード販売をしてたんですけど、
再販の予定は一応なかったんですけど、やっぱりどうしてもそのマテリアルとしてこうファンが欲しいっていう言ってくださる方本当多くて、
あのセカンド出した頃からやっぱまたそれで初めて知ったって方もやっぱ多くて、これはないんですか、これが欲しいんですけどってダウンロード販売あるんですよ、いや持ってるんですと、でもバンが欲しいんですって方が結構いらっしゃって、でもねお金がすごいかかるんですよ。
そうね、だって再販っていうなかなかねどこまで売ってるかもわからない感じもあ
って、しかもその再販ってまた出すから安くなるんじゃないのって思うかもしれないけど値段変わらないです普通に出すのと変わらないので、かなりのリスクがあるために、このうちの経済部の
いけるんじゃないかなとか、
経済部のあの美里と広報部の
いけるかいけないか
相談して、いやこれぐらい出せればでもこれぐらい出てるってことはそれだけじゃ持ってるし、
って言って、そう。で、あともう一個、もうすぐ空色の研ぎがなくなってしまうっていうのがあって、もう夏コミでなくなってしまう可能性もあって、
そうなんですよ。
3枚並ぶってことがそしたらなくなるんだよね。
そうなんだよね。
そう、それがもうないのはやっぱ寂しい。どうしても3枚
並べてみたい。
1回並べてみたいっていうその願望のもと、よし、もう両方再販だって。それで、最初のね、
作ることになりました。
初めて3枚が並びます。
本当だよ。
そりゃそうだよ。3枚が来たばっかりだからね。そう
ぜひ見てくださいよ。本当にこれは、ね、本当にこの姿だけでも見てください。
もう泣いちゃうかもしれない。3枚が上が
った三つ子が普段揃わない子供たちが実家に帰ってきたみたい
な、そうわーっつって泣いちゃうかもしれない、ぐらいな、
やめてくださいね、周りの産婦さんがびっくりします、暑いからかわいそうにってなりますからね、やめてくださいね、
あのそういう、はい、
ね、
そうです
ね、なのであのもしそう思ってた方がいたらぜひ一緒に試してください、
はい、なかなか今日は1時間コースでいきます ねよし、
はい、ではでそんな夏コミはどこで、
はい、
はい、
どこでしょう日付ね、あこれね、
はい、
ね、
はい、お願いします、
コミックマーケット86夏コミですね、3日間ありますが、私たちが出るのは3日目で、はい、8月17日、日曜日になります、で東
です、
はい、東の方です、東地区のリ
ラリルレロのリ
38B です、
38の B です、
はい、
AB の B、
はい、
はい、
こちらでミシャオルという名前で、はい、出しております。そうですね。
はい。
はい、新婦、海原の繭、
はい、
再販で、まあ、新婦じゃないな、再販で、さよならの森、うん、そう、あと、なんと、
はい、
新婦が、実はもう一個あるんですミシャオルじゃないけど、
ミシャオルじゃないですか、
新婦が、じゃあ、カオルちゃん、ぜひ、紹介してください。
はい、秋山カオル名義で、クリスタリンという、まあ、3曲入りの新婦を出させていただきます。はい。
はい、今流れて、
今流れてる。あの実は M3 コミケじゃなくて音楽だけの同時即売会 M3 で、あのリオノスさんという新進気鋭のシンガーソングライターさんとお知り合いになりまして、紹介していただいて、で CD いただいて、まあその CD がいい、みさちゃんにもそう、
私もあの大好き、
いいよね、
よく聞いてる、
ちょっとエレクトロニカででもちょっとアコースティックのソングライター、
不思議なメリーな感じもあって、
でまあすっごくタイプで、あとはその前々からこのみさちゃんに、カオルちゃんもシングルで自分の作った方がいいんじゃないのってずっとお尻を叩かれていて、
秋山カオル名義のものがないので、
もうね、久しくないから、
そうだからもうちゃんと作れって言って、
ずっと言われててうーんと思ってたんですけど、
その
言葉と、あとそのリオノさんに出会ったということで、これはと思って勇気を出してお願いしたら、笑顔で OK してくださって、すごい年下のあの可愛い子なんですけど、
本当可愛い、
本当に可愛い、で、あのまあ手も早い、サクサクサクっと3曲作ってくださって、で作詞は私がやってます、はい、でまあそれをまあ満を持してというかやっとできたので、同じ、はい、あのミシャルので委託で、
はい、
販売して
並べてあるので、もうこれも合わせて、
はい、
はい、
あとはまあ8月の30日に歌う委員長というライブイベントで、純白 RGB というテクノポップバンドの名義で出ます。でそれが大塚ハーツさんというところで6時からありますので、よかったら来てください。
はい、はい、 じゃあ私も言っとこうかな。私はもうすぐです。はい、月猫ドリュートというユニットで出演します。8月10日日曜日、船橋市民文化会館でチャリティーコンサート。
ちょっと遠いです、
はい、もう朝から夜までやってるようなイベントで、月猫は15時10分ぐらいから、久野さんの演奏から始まって月猫をちょっと歌うみたいな感じで、あります。
まあ、早めに船橋に行ってお昼食べて、
うんうん、そうだね、
ちょっと見るぐらいにいいじゃないですか。
うん、ちょっと見ていただいてって感じです。はい、あともう一個決まりました。9月の6日土曜日、
お
エッグマン東京イーストさん、いつもお世話になっております。
いいですね。
はい、こちらに、対バンライブで出演することになりました。
月猫ですか。
はい、月猫です。はい、9月6日土曜日18時オープン、18時半スタート。ー順番まだちょっとわからないんですが、
はい、
まあ、月猫らしいライブをやれればなと思っております。
楽しみですね。
ねえ、これもう9月の頭までうちらをかけてたらもう予定全部潰れる。軽くね。
そんなこと言わないで。まあね。
ぜひ潰していただいて。
うん、そうですね。あれですよね、このチャリティーコンサートって CD も販売するんですよね。うん、それがなんか
あ、そうそう、物販に置かせてもらうことになって、うん、まあその売り上げというか、その一部を、まあチャリティーとして寄付、
ね、うんうん、
することになっていますので、
協力してあげてください。
はい、そうですね、う
ん
う
ん、はい、
ということで、
はい、
まあ、大丈夫かな。
今日はたっぷり喋りましたね。
本当にこんな長いか今までなかったよ。
すいません皆さん、本当に、はい、今まで Be Happy を聞いてるリスナーの方も、うん、私がやってきたことでこうまた二人で喋るとまた盛り上がりますからね。
本当だよね。
長くなってす
い
ません。
だって一番短いとなんだか7分とか9分になるやつもあんだよ。
さらっとね、
さあの終わったやつがあれば。
今日はちょっとその差がすごいですけど、すいません、私は来たことでね、盛り上がりました。
はい、これでボリューミーに喋れたので、
はい、
ね、アルバムをまた別の側面から、ね、
うんうん、
楽しめるんじゃないかと思っております。
はい、
はい、ではここでもう一曲、
あ、いいね、
流しちゃうよ。
これもあれですね、
これも
新婦から、
そう、新婦から、海原の眉から一曲聴いていただきたいと思います。主題歌的な位置の曲です。あず、聴いてください。 い、次回は第177回更新日は10月17日になります。 M3、うん、秋の前なの で、は
い、そうです。
M3 のお知らせなんとできればなと思っております。はいはい、ミシャル受かって
ますということは。そうですね、
はい、はい、
まあ夏コミ終わってからまた詳しく、
うん、はい、お知らせしたいと思います。
はい、
番組ではメールを募集しております。ふつおた番組への感想など Be Happy のメールフォームからお待ちしております。それでは今回はありがとうございました。
こちらこそたくさんありがとうございました。
夏頑張りましょう。
頑張りましょう。そうだ、死なないように、
うん、頑張りましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里と
秋山かおるでした。
バイビーハッピー。